いつも学び続けるあなたに今日もとっておきの情報をお届けします。世間でよく聞く私繊細なんですという言葉、もしこれがですね、あのあなた自身の成長を完全に止めてしまう美しくて浮ついた包装紙だとしたらどう思いますか？
いやー、かなりドキッとする、ある意味で恐ろしい問いかけですよね。自分を守るための言葉が実は自分を成長の機会から遠ざける檻になっているかもしれないっていうのは。
そうなんですよ。今回私たちが探求していくのはまさにその繊細さんという言葉の本当の意味についてなんです。で、今回の情報源なんですが、これがなんと愛知県の豊田市や岡崎市周辺で活動しているバドミントン教室フェニックス愛知がですね、2026年4月18日に公開したブログ記事なんですよ。
バドミントン教室のブログというのがまた非常に興味深いですよね。現場で日々生徒たちと向き合って、まあ、スポーツという結果が残酷なまでにはっきりと出る世界から生まれた洞察だからこそ、机上の空論では生々しさがあります。
私も最初見つけた時は、あのスポーツ特有のメンタル論とか根性論なのかなと思って読み始めたんです。でも読み進めていくうちに思わず姿勢を正してしまいました。
ただのスポーツの話じゃなかったわけですね。
ええ、全然違いました。スポーツに限らず、ビジネスパーソンとかクリエイター、日々何かを学ぼうとしている人、つまり今これを聞いているあなたも含めた私たち全員の一番隠しておきたい痛いところをついてくる内容で、よし、ここから紐解いていきましょうか。
はい、表面的な技術の話にとどまらず、人がなぜ成長の壁にぶつかって自ら歩みを止めてしまうのかという人間の根源的な心理メカニズム、自己防衛と成長のメカニズムに鋭くメスを入れていますからね。
今日はこの少し耳の痛いでも圧倒的な成長を手にするためには絶対に避けて通れないテーマを徹底的に解き明かしていきます。まずはこの記事が提示している繊細さんの再定義から見ていきたいんですが、
ここが一番衝撃的な部分ですよね。
はい、普通繊細っていうとなんか光や音に敏感だったり、人の些細な言動に傷つきやすかったりする、いわゆる外部からの刺激に弱い人っていうイメージじゃないですか。
そうなんですよね。一般的な認識はまさにそれです。近年 HSP ハイリーセンシティブパーソンという概念が広く知られるようになってから、特にその傾向が強くなりました。もちろん生まれつき神経系が過敏であるという気質自体は実在しますし、それ自体を否定するものではありません。
ただこの記事が指摘しているのは、そういう先天的な気質の話ではないんですよね。成長を止めてしまう文脈で使われる私繊細だからという言葉の正体は、ダメだと思われたくない自分とか無能だと思われたくない自分を必死に守っている状態なのだと。
つまりその物理的や感覚的な過敏さの話を隠れ蓑にして、社会的な評価損失への恐怖を語っているわけです。
あの評価損失への恐怖ですか？
ええ、人から否定されたくない、恥をかきたくない、できない人間だと思われたくない、そうした生々しい恐怖心を直視する代わりに、私は繊細だからという非常に聞こえの良い美しい包装紙で包み込んですり替えているんです。彼らが必死に守っているのは自分の命やデリケートな心そのものではなく、単なるプライドだということですね。
なるほど。これって独自の例えなんですけど、買いたての最新スマートフォンの画面が割れるのを恐れすぎて、分厚くて真っ暗な対象機ケースに何重にも入れてしまって、
はいはい、
で結局画面が全く見えなくなって何も操作できないみたいな状態に似ていませんか？
まさにその状態です。傷つくことを恐れるあまり、本来の機能であるはずの外界との相互作用を自らシャットアウトしてしまっているわけですから。
ですよね。でもここでちょっと待ってください。少し疑問というか反論があるんです。自分の理想のイメージが壊れるのを恐れたり、人からの評価が下がるのを怖がったりするのって、人間としてごく自然な自己防衛本能じゃないですか。なぜそれを繊細という言葉で守ってはいけないんでしょうか？
ここで非常に興味深いのはですね、おっしゃる通り、集団から否定されることを恐れるのは人間の脳に深く刻まれた生存本能だという事実です。人類の長い歴史の中で集団から仲間外れにされることは文字通り死を意味しましたからね。
だからネガティブな評価の気配を感じると本能的にアラートが鳴るわけですよね。
ええ、脳の扁桃体がパニックを起こす。これは誰にでも起きる自然な即時反応です。 問題はその一時的なパニック反応や自分に対する評価が下がるかもしれないという直面すべき課題を、私は繊細だからという変えられない個性としてラベル付けしてしまうことなんです。
ああ、なるほど。直面すべき課題を個性という言葉にすり替えてしまうんですね。
そうなんです。本当は他者からの評価に対する耐性が低いとか、自己評価と他者評価のズレを修正するスキルが未熟だという、向き合って克服できるはずの構造的な課題なんですよ。でもそれを繊細という個性にしてしまえば、だから厳しい環境は私には合わないんだ、周りが優しく配慮してくれないとダメなんだと、逃げるための正当な理由が完成してしまいます。
それはちょっと構造的な危険性がありますね。自分の中の認識のズレという直すべきバグを、こういう仕様なんですと言い張ってるようなものじゃないですか。一時的な防衛本能を自分のアイデンティティにしてしまえば、そこで成長の歩みは完全にストップしてしまいますよね。
ではそのプライドの防衛が強すぎる人が現実の社会でどういう行動をとってしまうのか、具体的なシチュエーションとして誰かからフィードバックを受けた時の反応の違いに焦点を当ててみましょう。
はい、ここからが本当に面白いところなんですけど、成長し続ける人とそうでない人の決定的な違いがここに出るんですよね。成長する人は他者からの指摘を単なるデータとして処理する。今の自分は客観的にこう見えているんだな、じゃあどこをどう更新すべきかというふうに。
一方で伸びにくい人は指摘を人格への攻撃としてご変換してしまいます。ミスをした、指摘された、それはつまり全否定されたことであり、自分には価値がないんだと脳内で極端な論理の飛躍が起きてしまうんです。
これ個人的にすごく刺さったというか、ちょっと車のカーナビの例を思いついたんです。
カーナビですか？
ええ、カーナビに次右折です、ルートを間違えましたって言われて、ナビが私の運転技術を全否定した、私にはドライバーとしての価値がないって泣き出したり、ナビにブチ切れたりする人はいませんよね。
いないですね。ナビの音声にお前は運転が下手だという裏の意図を感じる人はいませんから、単なる現在地と目的地のズレを示す事実に基づく情報データですよね。
そう、ただの客観的なデータなんです。ナビがちょっと古くて道が間違っていたとしても、あ、このナビ古いなって適当にスルーするか自分で調整するだけです。なのになぜ私たちは人間関係のフィードバックになると突然このカーナビに泣き出すようなことをやってしまうんでしょうか？
ホストさんのその例え非常にわかりやすいですね。なぜやってしまうかというと、人間関係のフィードバックにおいては自分の行動に対する評価と自分の存在価値を強力に結びつけてしまう認知のフュージョン、つまり融合が起きているからなんです。
行動の評価と存在価値の融合？
ええ、例えば職場で一生懸命作った企画書を上司に、ここのデータが古いし論理が飛躍しているから直してと指摘されたとしますよね。これは本来カーナビのルートが違いますと全く同じで、企画書の質を上げるためのデータです。
はい、本来はもっと良いものにするためのヒントですよね。
しかし防衛本能が強すぎると感情的な防衛戦が始まってしまうんです。脳内で企画書が不完全だという事実が、私という人間が不完全がにすり替わってしまう。すると生存を脅かされたと感じて、論理的なステップが踏めなくなります。
なるほど、人間の脳が闘争か闘争かのモードに入ってしまうわけですね。だから、でもあの時は時間がなくてとか言い訳というような闘争を始めたり、不貞膨れて黙り込んだりという闘争をしてしまうんだ。
その通りです。指摘を情報として受け取れない状態に陥るんです。論理的に、じゃあ最新のデータを集めようというステップが全く踏めない。この一時的な思考停止が日常の会議やプレゼンの後で毎回起きていたら、いかに成長の機会を奪っているかよくわかりますよね。
耳が痛すぎます。私自身、あ、今私上司というカーナビに切れてるなって後から反省する瞬間結構ありますから。でもここで一つの大きな疑問が浮かびます。フィードバックに傷ついて泣いたり過剰に防衛するのが繊細ではないとしたら、真の意味で繊細な人って一体どんな人なんでしょう？
感情的反動の激しさが繊細さなのではないとしたらですよね。本当の繊細さとは観察の解像度の高さなんです。
観察の解像度。
はい、相手の意図、場の空気、言葉の温度感、さらには事実と自分の解釈のズレを驚くほど細かく観察できること、自分の痛みだけで世界を解釈しないことです。感情性が高いという言葉を道徳的な上位において、単なる防衛反応を高級なものに錯覚して、課題ではなく 個性だと混同してはいけないんです。
なるほど。つまり整理すると、自称繊細さんは小さな手鏡を持ってずっと自分の顔のニキビとか痛いところだけを至近距離で見ている状態ですよね。
ええ、視界が自分自身にしか向いていないわけです。
対して本当の意味で繊細な人は、高性能な顕微鏡や望遠鏡を使って事実と解釈を冷静に切り分けて観察しているということですか？
これをより大きな視点で捉え直してみると、まさにその通りです。解像度が高いからこそ人は自分の現在地を正確に把握できるんです。自称繊細さんは手鏡しか持っていないため、自分の傷ついたという内なる感情の揺れと、誰かが発言したという客観的な事実の区別がつきません。
傷ついた、もう無理で思考が停止してしまうのは、解像度が低いがゆえの壮絶な反応なんですね。
そうです。感情と事実の分離の重要性ですね。ミクロな自分の感情の動きに気づきつつも、マクロな状況の文脈を読み取れる、この分離と観察の力こそが本当に価値のある繊細さなんです。
では、この自己防衛の檻、手鏡だけの世界から抜け出して、圧倒的な成長を手に入れるにはどうすればいいのか、いよいよ記事の結論に迫っていきます。ここでのポイントは、優しく扱えば伸びるというのは幻想であるということですね。
はい。そのままでいいよという言葉は時に毒となり、変わるべき未熟な構造まで保存してしまうと筆者は指摘しています。
成長とは傷つかないことではなく、壊したい自分をちゃんと壊せること。下手でもやる、ダサくても試す、傷つきたくないを最優先にすると、守り続けたプライドが自分の未来を一番削り取っていくことになる。
さらに興味深いのが、この記事の最後にこの記事を AI に読ませた感想文が載っている点です。 AI すらも厳しい言葉は次のステージへのデータであり道しるべだと評価しているんですよ。感情を持たない AI が成長における痛みの必要性を論理的に肯定しているんです。
でもここであえて強くプッシュバックさせてください。つまりこれってどういうことなんでしょうか？今の世の中って、ありのままのあなたで素晴らしいとか、無理して傷つかなくていい、心理的安全性が第一というメッセージが溢れていますよね。この記事はその現代のトレンドに真っ向から喧嘩を打っていませんか？リスナーのあなたの中にも、やっぱり傷つくのは怖いと思う人がいるはずです。
これは重要な問いを投げかけていますね。もちろん私たちも、現代のトレンドが完全に間違っていると言いたいわけではありません。ブログでも、人を不必要に傷つけるべきではないと明言されていますし、むやみにパワハラに耐えろと言ってるわけではないんです。
ええ、そうですよね。
ただ、現実を直視しないまま、守られ続けることの残酷さを指摘しているんです。ありのままという心地よい毛布にくるまり続けると、本来アップデートされるべきスキル不足や変化った思考の癖といったバグまでが本存されてしまいます。
心理的安全性というのも、傷つかないように腫れ物のように扱うことではなくて、失敗しても厳しい意見を言っても関係が壊れないという信頼のことですからね。
その通りです。変化や成長には必ず痛みが伴うプロセスがあります。不格好に転ぶ勇気を持つことが、真のポテンシャルを開花させる唯一の道であると力強く語りかけているわけです。
なるほど。心地よい言葉で自分を守っているつもりが、実は自分の未来の選択肢を狭めていたんですね。今日の探究のまとめに入りましょう。愛知県のバドミントン教室のブログから学んだ、繊細さという言葉に隠された自己防衛、そして指摘をデータとして扱う思考法、
そして何より壊したくない自分を自らの手で壊す勇気についてですね。
ええ。さて、リスナーのあなた、明日職場で耳の痛いフィードバックを受けたとき、あるいは新しい挑戦で失敗して恥をかいたとき、あなたはどうしますか？
その一瞬の痛みはあなたを否定するものではありません。単なるルート修正のためのデータだと気づいた瞬間、論理的で建設的な次の一歩が踏み出せるはずです。
私には合わないと美しい包装紙で自分を守るか、それとも最高のデータが手に入ったとにやりと笑うか、それはあなた次第です。最後に一つこんなことを考えてみてください。あなたが今一番傷つきたくなくて必死に守り抜いているそのプライドの壁、もしその壁をハンマーで打ち壊したとしたら、その瓦礫の向こう側にはあなたがまだ出会ったことのない、どれほど自由で圧倒的な力を持った本当のあなたが待っているのでしょうか。今日の深掘りはここまでです。あなたの次の一歩を私たちも応援しています。
応援しています。ありがとうございました。